質問はですね、業を変えるためにはどうしたらいいのか。京明さん、業を変えるための教えとは。業を変えるためには、
まず業を変えるためには自分の業をまず知ることがまず大事だと思います。
業を変えるための教え。
教え。八正道です。
八正道ですね。八正道。八正道という教えがあります。八正道っていうのは正見。正知類。
もしマジック使ったらありますので。
あります。
そこに穴が入ります。
はい。まあこれ続いていきますけど、少年少女、
こんな形に書くのは何か意味があるんですね。
うん、意味があります。
何か変な書き方だなと思
って。少少女、この中の
あの辺なんですか。
この辺、はい。まず業っていうのはですね、この中の称名にあたります、ね、称名。称名っていうのはいわゆる業を正しい方向に変えるっていうことです。だから業を変えるためにはどうしたらいいか。業を変えるためには、ね、業を変えるためにはね、この真空意の三号を変えていく必要があるということです。特に真空意の三号の中でも異号を変えていくことが大事です。異号。心の種まきを変えていくっていうことが大事なことになります。だから正見というのは仏教を聞いて心の種まきを変えて、口の種まきを変えて、体の種まきを変えていくことによって業が変わるということです。じゃあ具体的にどうしたら業が変わるかというと、どうしたらいいんですか。
まず正見とありますように、物事を正しく
見る。正周囲で言うと、正周囲で言うと、業を変えるっていうふうに言うと、
正しい思いを持つには、まず正しい思いを持つにはということで、
正しい思いっていうのは具体的に、
まあ貪欲心理愚痴の反対ですね。むさぼらない、怒らない、
正周囲っていうのは
愚痴のない心。
正周囲っていうのはね、不正なんです。不正。ね。 伏せっていうのは相手を幸せにしてあげたいっていう心を持つという、相手を幸せにしてあげたい。
どんないかなる人ですか。
はい、
どんないかなる人ですか。
まずね、これには順番があります。順番がまず幸せにしてあげたいと思う対象の1番目は誰、
京子さん。まず私、
うん、まず私、ね、それは私が幸せでありますようにっていうふうに念ずることです。業を変えるためにはね。で、1番はね、仏様ならどうされるだろうかっていうことを考えていくと、ね、仏様なら自分の業を変えるって言った場合ね、その業っていうのは仏様の業のように変えていくっていうことになるわけ、ね、仏様のような業に変えていくためにはどうしたらいいのか、どうしてそういうことを言うのかっていうと、仏様の業に変わったら幸せになれるから、うん、だから私たちが幸せになるためには業を変えないといけない。その業っていうのは仏様のような業にしていくと。だから仏様のように考える、これが召集意っていうこと。できるできないは別ですよ。できるできないは別として、仏様のように考えるっていうのが召集、ね、仏様ならどのように喋るかっていうのが正語、ね、仏様ならどのように振る舞うかっていうことが正語、ね、でここで大事なのはね、あ、常に仏様ならどうされるかっていうことを考えていくことを常にね、常に忘れないっていうことが大事なの。そのために私たちは聴聞という証券をしていくわけです、ね、幸せになりたい、幸せになりたいならばですよ、どうしたらいいか、幸せになりたいならばまずね、私自身が幸せでなければならない。幸せになりたいっていう気持ちを持つことが大事なんです。みんなね、幸せになりたいっていう気持ちを持ってない。持ってるのは、責められないためにはどうしたらいいのかとか、迷惑をかけないためにはどうしたらいいのかっていうことばかり考えてるんです、ね、だから幸せになりたいっていう気持ちが起きて初めて、幸せになるためにはどうしたらいいだろうかっていうことになる。業を変えるっていうことはね、幸せになりたいという気持ちでなければね、変えることはできない。だからまずはね、私自身が幸せになりたい、ね、私自身が幸せになる、ね、私自身が幸せでありますように、こういうことを念じていくっていうことが大事です、ね、そこから、ね、幸せになりたいっていう心が起きる。幸せになりたい、ね、幸せになりたい。じゃあ幸せになるためにはどうしたらいいか。幸せになるためには、ね、有意識で跳ね返るから、うん、だから相手を幸せにしてあげないといけない。相手を幸せ、だから私自身が幸せになりたいから相手を幸せにしていこうっていう気持ちになる。ここで大事なのはね、大事なのは、ね、大事なのは私が幸せになりたいからっていうのが大事。私が幸せになりたいから、だから相手を幸せにしてあげようっていう気持ちを起こすことなんです、ね、私が幸せになりたい、まずここが大事です。私が幸せになりたい、 ね、幸せになるためにはどうしたらいいか。幸せになるためには仏様のような心を持つということが大事なんです、ね、仏様の心と人間の心の違いっていうのは何か、ね、人間の心っていうのはね、私が認められるかどうかっていうことが問題なんです。私が上か下かっていうことが問題なんです。私が責められないかどうかっていうことが問題なんです。私っていう、ね、この私を中心とする考え方、ここがここから離れられない、ね、のが人間なんです。仏様じゃない、私を離れてあなたが認められるかどうかっていうことを考えてあげる。あなたが、ね、勝てるかどうか、あなたが、ね、得するかどうか、私じゃなくてあなたが得するように、ね、それが回り回って私の幸せになる。丸いお風呂があってね、丸いお風呂があってね、そのお風呂のお風呂にね、自分の方にお湯が来てほしいと思ったならば、お湯を自分の方にやるんじゃないですか、ね、自分の方にやると、ね、相手の方を無視することになるんです。でこの相手の方を無視したものが自分に跳ね返るんです。で自分が苦しむ。だから自分の方にお湯が来てほしいからといって、自分の方にお湯をね、こうやって入れてね、お湯をこうかき集めていくと、回り回ってお湯が逃げていくようにね、お湯が来てほしいと思ったならば、まず相手のね、相手の方にね、相手の方にお湯を投げかける。この時に順番があるんです。まずね、親しい人にやるんです。どんな人にもね、どんな人にもじゃないです。まず親しい人にやるんです親しい人、ね、親しい人を幸せにしてあげたい。例えば職場だったら身近な人、ね、親しく付き合っている人、その人にまず幸せになってもらいたいと思って接する。私と出会って本当に良かったな、私と話ができて本当に良かったな、こういうふうに思ってもらえるように、ね、心で念じる。念じるだけじゃなくて喋る、声をかけていく。そして相手が喜ぶように不正に心がけていく。何のために？業を変えるためです。まずはね、身近な人、どんな人もっていうのはね難しい。どんな人、まずは親しい人に対して、ね、この人幸せになってもらいたいな、まずはね、まずはその幸せになってもらいたいっていう気持ちを起こすのが一番大変で、幸せになっても欲しいっていう気持ちを起こすためには、まず自分が幸せになりたいっていう気持ちを起こさないと、幸せになってもらいたいっていう気持ちは起きない、ね、そうだ、まず私自身が幸せになりたい、幸せだ、そうだ、幸せになるんだ、幸せになるんだ、幸せでなければならないんだ。これね、忘れちゃうんですよ、ね、仕事するために生きるんだっちゃう、いつの間にか。苦しくてもね、我慢するために生きるんだっちゃう。いやいやいや、ね、いつも私は幸せになるために、幸せになるためですよ、幸せになるために生きてるんだ。
幸せって何ですか？
幸せっていうのはね、幸せっていうのは私っていうのが存在しているだけで、みんなが幸せになれるっていうのは幸せなんです。
感じられた幸せ。
そうそう、感じられた、ね、私がここにこの世に存在しているだけで、みんなが幸せになってると思ったら幸せでしょ。
幸せっぽいですね。
幸せっぽいじゃん。幸せっぽい、ね、私がここにこの世に存在してね、今日職場に来た、 私が職場に来たからね、この職場にいる人たちはみんな幸せになるんですよ。ね、ね、そういうふうに思えたらすごく幸せですよ ね、 ね、みんながね、私の幸せを念じてる、私が幸せになることをね、喜んでくれてる、私が幸せになってほしいとみんなが念じているっていうふうに思うためには、まず私が相手を幸せにね、幸せにしてあげたいっていう気持ちになることが大事なんです、ね、そう、一言でもね、喜んでもらいたい、私と出会ってよかったなって思ってもらえるようにしたい。なんで？そしたら私が幸せだから。だからまずは、ね、身近な人が幸せになるように心がけていく、ね、あ、この人どうしたら喜んでくれるだろうかな、ね、例えば僕だったら今日説法している、どうしたらね、このね、ここにいる人たちがね、今日来てね、よかったなと思ってもらえるだろうか、ね、幸せだな気持ちで帰ってもらえるだろうか、そういうことを考える、ね、私が説法することによって皆さんが幸せになれたなら、そんなね、嬉しいことはないじゃないですか、ね、また上田先生来てください、また話をしてください、そういうふうに言われるようになったらね、嬉しいな、ね、そうやってみんなが喜んでくれたらね、嬉しいな、こういうふうに思う、ね、そうやってね、幸せになってもらいたい、何のために、何度もここで言うね、何度でも言うんですよ、自分が幸せになりたいからですからね相手が幸せになってほしいって思うのは、あくまでも自分が幸せな気持ちになりたいから、ね、だから相手を幸せにしてあげたいっていう気持ちを持つって
幸福感を味わう、
幸福感を味わう、そう、ね、私たちは何のために生まれてきたのか、何のために生きているのか、それはね、幸せになるために生きている、ね、幸せになるために生きているということはね、幸せって何か、人を幸せにすることなんです、
うん、相手は必ずいるんですか。
相手は必ずいる、
有意識、有意識と言いますけど、相手っていう、
そう、相手
がいるんですね、
そう、相手、はい、でも大事なのは、その相手が実際に幸せになっているかどうかは関係ない
自分だから
自分だから、そうここが大事ね、相手が幸せにならなかったとしても私が幸せになってほしいって思うことが大事だ、ね、これがいわゆる菩薩の伏せなんです。仏の伏せっていうのは、実際に相手が幸せになるかどうかが問題なんです。利他が大事です。これはね、自利のための伏せなんです。私が幸せな気持ちになるためにやってる。
まずは自利でいいです。
そう、
こうやってないので見えるけど自利なんです。
そうそうそう、利他のように見えるけど自利、もう思いっきり自利だからもう私が幸せになりたいからっていうね、ここから出発点なんです、ね、だからね、結果的に相手が苦しんでもいいんですよ。苦しんでもいい、私が幸せになりさえする、こうやってね、ね、不正の心を持つね、何が分かるかっていうとね、もうつくづく人の幸せなんて考えてないことがよく分かります、ね、ああそうなんだ、私っていうのはね、なんてね、人の幸せを念じてないものなのか、ね、自分のことしか考えてないだろうか、いや、人の不幸さえも願っているものが私なんだっていうことがよくわかるんです、ね、よくわかる。だからこそ、あ、これが私の業なんだっていうことがわかるんですよ。まずね、仏教っていうのはね、仏教っていうのは業を知るところから始まるんです。業を知る、ね、業を知るでこそ私の心っていうのは落ち着く、ね、業を知る前はね、私たちはね、我の世界にとらわれてるんです。我、 我の世界にとらわれている。我の世界っていうのは何か、我の世界っていうのは人から自分がどう見られるか、そういうこと、ね、自分は価値のある人間として、例えばね、先ほどの話だったらね、私は就職することによって価値のある人間だと見てもらいたい、社会から見てもらいたい、これがなんです。そんなのね、死んでる時には全部崩れるんですよ。がをどんなに大事にしてもね、健康奉仕だったかな、スエズエルサで ね、私たちっていう存在はね、雪だるまにね、いろんな宝石とか冠とか装飾品をつけているようなもんだ。やがて死というね、太陽が昇ってきたならば、その雪だるまは全部溶けて、そのつけた装飾品は全部無駄になってしまう。それなのに私たちは生きている間に必死になって我を守ろうとしている。これが私たちなんです。この我が私だっていう思いが強いから人間は簡単に変わると思っちゃうんです。我を書き換えるだけで人間で変わるから、ね、自分っていうのは10年生きたんだから10年分だけ成長してるはずだ、20年生きたんだから20年分だけ成長しているはずだ、そういう自分の中の我を、ね、もう守ろう守ろうっていう気持ちになってくる。で、これが自分だっていう気持ちになる。この我が私だっていうね、この思いから私たちはね、臨終になると、ね、我が崩れて苦しむっていうことが生まれるわけです。ね、この我についてはですね、仏教では我知、我見、我慢、我愛、こういうふうにおっしゃる。ガチっていうのはね、自分が、本当は自分っていうのはね、がじゃなくて、業なんです。業。がじゃなくて、業なんですけど、業の存在がわからない。だから、業の存在がわからないから、私たちは自分のことをがだと思っている。ガチっていうのは、がについて、私について、ね、暗いから。無明だから。だから私たちは我というものを作り上げる、我見っていうものが出来上がる、ね、だから我っていうのが私だっていうふうに思うようになる。そしてその私っていうものはいかに価値のある人間かと、ね、社会から認められて価値のある人間に思えるようになりたい、ね、人からね、尊敬されるようになりたい、いい大学を出たい、いいところに就職したい、ね、それだけのお金が手に入れたい、何のために、それを手に入れたらね、自分っていうものは価値のある人間と思えるようになる。ところがね、そんながっていうのは本当の自分じゃないから、どんなに価値のある人間だっていうことを人に認めてもらったとしても、本当の自分というものはね、喜ばない。だからもっともっともっと私のことを認めてほしい、もっと私のことを認めさせたい、ね、生徒に認めさせたい、ね、周りの人に認めさせたい、私というものはいかに価値のある人間か、素晴らしい人間か、ね、だから何回でもね、準備をして臨んで私という我を守るために必死になって頑張っている、ね、これが我愛、ね、ガチ、我見、我慢、我愛によってね、私たちは我というものを必死になって守って生きている。ところが臨終になるとね、我っていうのは私じゃない。全部崩れちゃうんです。ね、何の意味もない、ね。そう、そうなんですよ。自分のね、今まで我だと思っていたものがね、例えば就職ができなかったと。それだけでね、もう自分というものは何か分かんなくなっちゃうから。生きててもね、意味がないんだって思うような、 そうなんです。それはね、臨終に知らされることなんです。生きてても意味がないって。臨終になるとね、みんな生きてても意味がなかったってなるんです。だって我が崩れる。
それが早く分かっただけなんです
。そう、早く分かった。幸せですね。
そうなんですか。
幸せです。早く分かった、
ね。先生、それ分かってしまったらどうしたらいいんですか。
早く分かってしまったらそうだ。
いや、早いか遅いか分かりませんけど。
早く分かったら。
じゃあ分かってしまったんです
か。分かってしまった。そうです。これが臨終になったら分かる。みんな分かる。我が私じゃないっていうことが分かる。崩される、ね。何のために生きてきたのか、何のために生きてるのか、私っていらない存在じゃないかっていうふうに思ったりする。ね、だけど、私っていうのは業なんです。業。そうだ、私は死んでもね、何が残る、ね、私っていうのは死んでまた生まれ変わったら変われるものじゃない。業が残るんです。この業を良くしていくことが、少しでも業を変えていくことが私たちの人生の目的なんです。そしてこの業をどのように変えるか、仏様のように変える、これが業の目的なんですね。業を変えていく目的なんです。だから私たちは常に仏を念じていく。業を変えるっていうことはね、仏を念ずること、ね、念仏ですね。念仏が大事です。ね、だから仏様だったらどう思うだろうか、仏様だったらどう言われるだろうか、仏様だったらどうされるだろうか、それを常に考えていく、ね、そして、ね、実際に相手の幸せを念じて、ね、例えば自分の中に、身近な人がいたとしたら、ね、子供がいたとしたら、奥さんがいたとしたら、ね、その身近な人に対して、ね、幸せになってもらいたいなっていう気持ちを起こしていく、ね、一生懸命接してるから幸せになるんだじゃなくて、まず幸せになってもらいたいっていう気持ちを起こす。自分がね、ね、どうしたら認められるかとか、自分の苦しみなんて置いとくんだ。まずね、相手の幸せを念じてあげるっていうことが大事なんです。どうしたら相手が幸せになるかな、どうしたら相手は喜んでくれるかな、そういうことを考えていく。ね、その時にね、今日一日だけでも、ね、いつもずっとなんて難しい。今日一日、この今会っているこの瞬間だけでも、相手がね、喜んでくれるためにはどうしたらいいか、幸せになってくれるためにはどうしたらいいか、それを考えてあげる。ね、相手の苦しみを少しでも取り除いてあげようと思う。そういう気持ちが大事。ね、そしたら次にどうしたらいいか。相手、ね、相手の幸せを念じてあげたなら、次に、ね、身近な物ですね、物、ね、自分の今使っているこういう本とか、自分の今触っている指示棒とか、ね、自分の今、ね、持ってきたカバンとか、もし物に心があったとしたら、ね、この物がどうしたら喜んでくれるかな、どうしたら私がね、だから丁寧に扱ってあげるとか、ちゃんと見てあげるとか、ね、大事に使ってあげるとか、まず自分と接しているもの、ね、接している、ね、全てのものに対してそれが喜んでもらえるためにはどうしたらいいか、私が、ね、物を使うことによってそのものが喜んでくれるためにはどうしたらいいか、それを考えてあげる、ね、そうだ、やっぱりね、部屋の掃除をしてみよう。私がやっぱり仏様のいる環境というのはいつもキラキラと輝く環境なんです。そうか、それは仏様はいつも自分の身の回りを掃除してるからきれいな環境なんだな、こういうふうに思う。 ね、靴が、ね、乱雑だったらね、整えてあげる、ね、その時に ね、なんでね、この人はね、整えないんだろうっていうことは思わない、ね、まず自分が、ね、人の分まで片付けてあげる、ね、他の人が物を出しっぱなし、お母さんが物を出しっぱなしだったら気持ちよく片付けてあげる。なぜか私の生きている環境というのはね、私の生きている世界ってみんなキラキラと輝く世界だ。キラキラと輝くね、物がキラキラと輝いている世界なんです、ね、だから物が綺麗に私の通った後はね、ね、綺麗にこう片付いている、ね、私が通るもう後にはね、もう物が喜んでいる、そういう風になる、ね、身近なものに対して喜んでもらいたい、何のために、何のためにって言ったらね、また汚してもらうためなんですよ、ね、人がね気持ちよくその場所を使ったらその場所は汚れる、ね、だからだけどね、気持ちよく遊んでくれた、気持ちよく使ってくれた、気持ちよくね、例えば私たちねファミレスにいた時にね、机の上が乱雑だったらそこの上でね楽しく時間を過ごせますか、過ごせないでしょ、片付けてくれる人がいるからこそその、ね、ファミレスで楽しく時間を過ごすことができる、ね、そうやって片付けてくれるのは私がまた汚すためなんです。そうか、人がね楽しく時間を過ごすためにはね、その場所は汚れるんです。汚れたらね、誰かが掃除をしてあげなくちゃいけない、誰かがきれいにしてあげなくちゃいけない、ね、片付けてあげなくちゃいけない、ね、その誰かに自分がなるってことなんです。何のために、業を変えるためなんです。仏様のような心を起こすためなんです。そうか、仏様っていうのはね、自分の生きている環境をきれいな環境に変えていく力がある。だから身近なものをきれいにしていく、そういうことができるようになったら、次に人もってなるわけ。ここまでやったらね、どんな人もってなりますよ。そうだな自分にとって嫌な人、嫌いな人であったとしても、その嫌いな人の幸せを念じてあげる。ね、なんで私にとってね、嫌いな人っていうのはね、私にとってね、嫌な自分を見せてくる人なんです、ね、そうだ、私の中にある嫌な自分、黒い自分をね、好きになるために嫌な人を幸せにしてあげようと思うんです。都合、私たちにはね、やっぱり嫌な人もあれば都合の悪い人もいる、ね、そういうね、都合の悪い人っていうのはね、私にとって嫌な自分を見せてくれる人なんです、ね、そうだ、私の心っていうのはね、仏じゃないから、仏じゃないからね、醜い心が起きてきたりする、嫌な心が起きてきたりする、そういう心が起きてきた時にね、そうだそうだ、嫌な心が起きてきた私だけど、こんな嫌な心を起こした私も好きになってあげようと。なんで、なんでだからね、それはね、そういう仏様はね、仏様はどんな嫌な心を起こすものでも可愛いって言ってくれるんです。どんな汚い心や醜い心を起こすものでも、そんなもの嫌だって思わずにね、可愛いよって言ってくれるんです。そうだね、私は人間だからね、そんな仏様のような綺麗な心はない、ね、醜い心や嫌な心が起きてくる、汚い心が起きてくる、特にね、嫌な人を目の前にするとね、嫌な心がいっぱい吹き上がってくる。そんなね、自分には嫌な心があるなんて思いたくないから、醜い心なんてもうね、あるなんて思いたくないから、だから都合の悪い人を避けたくなるんです。そう そう、都合の悪い人を避けるのはね、自分の中にある嫌な自分、醜い自分を見たくないからです。なんでか、嫌な自分を自分が否定してるから。これではね、私は幸せになれません、ね、私の中には白い自分と黒い自分がいる、ね、私たちは白い自分は幸せになってもらいたいと思ってるけど、黒い自分は幸せになってもらいたいと思うどころかね、いなくなれって思ってる。これでは幸せ、私は幸せになれない、ね、白い自分も黒い自分も、ね、綺麗な自分も醜い自分も両方とも幸せになれる世界、ね、そのために私はその嫌いな自分を好きになってあげなくちゃいけない。そうだ、嫌いな自分を好きになるためにはどんな人も幸せになってもらいたいと思う心が大事なんです。そうやって、どんな人も幸せになってもらおうなんていうふうに思うと出てくる感情はね、そうだ幸せになってもらいたいんだっていう気持ちが起きるか、起きるわけない、起きるわけないんです。どんな心が起きるかって言ったらね、もうね、そうだ頭の中では幸せに なってほしいっていう思いを起こさないといけないけどねっていうね、許さんぞとかね、嫌いだぞっていう心が出てくる、ね、醜い心が吹き上がってくる、ね、そういう時には仏様を念じるんです。私には相手の幸せを念じる心がないんだな、ね、その幸せな心を幸せになってもらいたいと思う心がないんだな、だけど仏様は相手を幸せにしてあげたいっていう気持ちを持ってるんだな、尊いな、仏って尊いな、こういう気持ちを持つことが大事なんです、ね、そうやって、ね、業を変えるためにはね、今日の説法をね、何度も何度も聞き直すんです、ね、そしてね、幸せになりたいっていう気持ちを持って相手を幸せにする、身近なものを、ね、大切に扱う、そしてどんな人も幸せになってもらいたいと思う、そうやってやっていくことによって自分の業が自分のね荒屋敷の中に仏の、ね、業習字がたまっていく、そうやって少しずつ少しずつ自分の業が変わっていくことができるんですね。分かっていただけたでしょうか。
まあ、あれですよね、まあ、ゆっくりというか、時間はかかる。
時間はかかる。
当然のことながら。
そうそう。うん、はい。じゃあ。